はい、それでは今日はですね、サムエル記の第2です。サムエル記の第2、ここでのテーマはダビデの王座です。ダビデの王座ですね。今日は7章と、8章を学びますけれども、で早速ですね、本文に入りますね。王が自分の家に住み、主が周囲の敵から守って彼に安息を与えたとき、王は預言者ナタンに言った。ご覧ください、この私が杉材の家に住んでいるのに、神の箱は天幕の中に留まっていますとあります。今ダビデが安息が与えられました。敵に、この敵からですね、主が守ってくださったとありますけれども、絶え間なくですね、獅子の時代からの、敵ですが、ペリシテ人が、イスラエルを脅かし続けていったわけなんですけれども、その脅威がですね、これほぼなくなってですね、この前はこのイスラエルが統一されたときに、その後にペリシテ人がそれを脅威としてですね、襲撃してきたわけですけども、ダビデがこの追い返したわけですね。で、このようにして安息が与えられました。そして自分の家に住んだとあります。で、ダビデはこれを杉材の家と言ってますけれども、これは前回というか前々回ですかね。ツロの王ヒラムが、こうダビデがこの力をこう増しているのを彼が見たときに、ダビデのもとにこの杉材、そして大工と石工をこの送って、そして彼らがダビデのために王宮を作ったとありました。その王宮の中に今ダビデが住んでいるわけです。そしてここでこの神の箱が天幕の中に留まっているとありますが、これも前回学んだ通りですが、エルサレムをこのダビデが取ってから、ダビデは初めに行ったことが神の箱をそこに携えてくることだったわけですね。そして神の箱が天幕の中にあります。でこのことを預言者ナタンに話したんですね。この預言者ナタンがこのダビデの良き友であったわけですね。この密かに愛するよりもあからさまに責める方が良いということが箴言に書かれてますけれども、このナタンが後にダビデがですね、罪を犯した時にそのことをはっきりとこの指摘するですね、この愛する友だったわけですね。でこのようにして今比べています。自分の杉材の家とこの神の箱が天幕の中にあるということを比べ、そしてダビデはこれは申し訳ないことである、だから私が神のために家を建てたいということをこのナタンに彼が話したわけなんです。でナタンは3節に、するとナタンは王に言った。さあ、あなたの心にあることを皆行いなさい。主があなたと共におられるのですから。でそのようなことである。次のような主の言葉がナタンにあった。ナタンはこれはいい考えですねと、そのまま行ったらいいではないですかと言ったんですね。そしたらその夜にですね、主がですね、ナタンにお語りになって、主が違うことをお考えであったということがですね、分かったんですね。私これを読んでですね、よくやってしまうなって思うんです。これはいい考えだ、じゃあやってみようよですね。まず祈ることが必要なのに、自分の判断でこのようにこのいいよっていうふうに言ってしまうわけですが、でも主が語ってくださいました。で5節に、言って私のしもべダビデに言え、主はこうおせられる。あなたは私のために私の住む家を建てようとしているのか。ダビデが神のために家を建てたい、神殿を建設したいという願い、もちろん神様を愛しているがゆえに彼はそのようなことを思ったわけなんですけれども、神様はこのこと、この心をですね、ダビデの心を喜ばれましたが、けれどもですね、これから主が ダビデにお語りになることは、私はあなたにこれだけのことをしたよ、そして今もしているよ、そしてこれから私はこういうことをするよ。ダビデが主のために行いたいと思っていた主への愛をはるかに超えたところで、神は、ダビデをとてもよくしてくださったんです。ダビデは神様への見返りという思いからこのようなことを話したんだと思います。けれどもですね、私たちの見返りなんて、もう塵やくたにしか過ぎないわけですね。神様がキリストにあって私たちに天にあるあらゆる祝福を、霊的な祝福を私たちに与えてくださったということがエペソ書の一章に書いてありますけれども、本当に私たちに神様が良くしてくださっているということなんです。で、ダビデに神様がこれほどまでに良くしてくださったんだということがですね、この、神様がこれから語る言葉の中に出てきます。私はエジプトからイスラエル人のすべてと歩んできた、どんなところででも私が民イスラエルを牧せよと命じたイスラエルの部族の一つにでも、なぜあなた方は私のために杉材の家を建てなかったのかと一度でも言ったことがあろうか。あ、ごめんなさい、今7節を読んでしまいましたね。で、6節ですね。私はエジプトからイスラエル人を導き上った日以来、今日まで家に住んだことはなく、天幕すなわち幕屋にいて歩んできたとありますけども、幕屋に主が住んで来られたわけですね。もちろんこの幕屋に住むっていうことはですね、神様がその幕屋の中に収まるような方ということではなくてですね、その幕屋を通して主がお語りになる、つまり交わりをすることができる、そして祭司たちが主を礼拝することができる、その場所として神様がこの幕屋を定められたわけですね。そしてなんで幕屋か、幕屋なわけです。幕でできたものですね。なんで幕屋かと言いますと、アラノの旅の時に動くことができる移動式の家でなければいけなかったわけです。そしてこの7節、今読んだところですけれども、私はそんなことを命じていなかったよということをおっしゃっています。そして8節に行ってください。今私のしもべダビデにこう言え、万軍の主はこうおせられる、私はあなたを羊の群れを覆う牧場から取り、私の民イスラエルの君主とした。今主がダビデに、ダビデがどのようなことを、ダビデがどのようなところから今の王になったのかということを話してくださっています。羊飼いであるあなたを今イスラエルの君主にしたんだよ。取るに足りないものを神は選ばれてご自分の栄光のために用いられます。先日今話題のですね、ロード・オブ・ザ・リングですか、の映画のビデオを見ました。今三段が王の帰還がありますが、私は一番初めのですね、フェローシップ・オブ・ザ・リングっていうですね、のビデオショップで DVD 借りてきたんですけども、作家が、もともとの原作の作家はクリスチャンなんですね、カトリックの人で、C.S. ルイスの仲間だったということを聞いています。で、本当にそれを見て、このいろんなところにですね、その影響があるなということがよく分かったんですが、で、主人公でフロードっていう人が出てきます。で、彼がですね、この悪魔を象徴していると思いますけれども、その悪魔がですね、その持っている指輪、持っていた指輪ですね、でそれを使うと、その悪の世界が全てを支配することができるという指輪なんですね。それが一人の少年フロードに託されて、そして、そのようにならないように元あった、それがどこから出てきたかって、地獄から、まあそういう火がこう持っている、そこにこう持っていかなければいけないという、その旅をですね、このフロードが、この始めたわけなんです。 で、フェローシップ・オブ・ザ・リング、この指輪の交わりというふうに書いてありますが、その、フロードの、このところにお供としてですね、いろんなこの戦士たちが付き添ったわけなんですけれども、この途中でですね、このその交わりが崩れて、でその指輪を取りたいと、自分でそれを使っていきたいというふうに願った人が殺されてしまいました。それでフロードは一人で行かなければいけないということをですね、まあ、あるこの女王様に指摘されてですね、で自分もそう思ってですね、この行くというところで終わったんですけども、その第一弾がですね。でこれを見て、あ、本当にすごいなと思ったんですね。この私英語の字幕で読んでたんで、日本語の訳がどうなってるか分かんないんですけども、リングキャリアっていうふうに彼がよく呼ばれてました。でこれは指輪を運ぶものということでですね、彼が指輪を運んでいるっていう。でけれどもこの世界がどうなるかっていうことを、全てを握っているわけなんですよね。でこういう彼を見ていて、あ、一人の少年がずっとその少年のままで大きなことを託されて、この言っているんだなということをですね、このこう感じて、すごくこういい気分になったっつったら変ですけども、安心したんですね。というのはですね、メトリックスってマトリックスのですね、映画とも私この比較したんですけど、マトリックスの主人公ネオっていう人はですね、最初普通の人なんですけど、どんどん超人化していくんですね。ちょっと違うなっていうふうに思ったんですけども、確かにキリスト教の影響あるんですが、そのようにして取るに足りない、そのただ一人の少年がですね、多くのものを携えて、大きなことを携えていったわけなんです。で私たちが実はそのような存在なんだということが聖書の中に書かれています。第一コリントの1章の27節に、しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。自分の理解の中に神様を入れてはいけないんですね。私は大したことができないものである、これは神様に対する侮辱です。取るに足りないものを神は選ばれるんです。そして大きなことをなされるんです。あの12人の弟子にですね、全ての国々の人々を弟子としなさいという命令をイエス様がなされて、全権が与えられている、天と地の一切の権威が与えられているイエス様が共にいることによって、それが可能になっていったわけです。実際にそうなっているわけですね。この終わりの時見てますと、世界中で福音が伝えられていってます。ですから私たちもですね、そのように神様によって、福音を携えているものなわけなんですね。そして9節に、そしてあなたがどこに行ってもあなたと共におり、あなたの前であなたのすべての敵を立ち滅ぼした、私は地上の大いなるものの名に等しい大いなる名をあなたに与える。どこに行ってもあなたと共にいるよと主が言われています。今少し話しましたように、私は世の終わりまであなた方と共にいると主が言われたがゆえに、あの使徒の働き、使徒行伝を見るとですね、福音の力強い働きが、なんで彼らがこんなことできるの、でもそれは彼らがしているのではなく、使徒の働きというふうに書かれてますけど、実は使徒を通した主の働きなんですね。主がそこに、復活された主が聖霊を通してそこにおられるわけなんです。で共にいるかいないかなんですけども、ダビデと共に主がおられたので、今このように敵を立ち滅ぼすことができたんだ。そして大いなるものの名に等しい大いなる名をあなたに与えるという、これからの約束。ここまでは現在、過去現在の話をしたんですが、今度は神がこれから大いなることをなされる約束なんですけども、大いなる名ということを聞いたときに、ダビデは気づいたかもしれません。同じような言葉をはるか昔、創世記の12章、アブラハムに対して主がお語りになりました。あなたの名を大いなるものとしようというふうに書かれています。そしてこれから読むところ、あなたの世継ぎの子にとかですね、書いてあって、子、子孫が この何ですか、このあなたの王座をについてですね、そして常しえにその国が建てられるという約束なんですが、ここでダビデはこの話を聞いているときに、どの時点か分かんないんですけども、まあ、ここからですね、もうすでに神様がアブラハムの子孫として与えられていたその約束、実はアブラハムの前に女の子孫としても与えられている約束、メシアです。メシアのがダビデの末から出てくるという、末裔から出てくるという約束が今ここで与えられているわけなんです。私が私のためイスラエルのために一つの場所を定め、民を住み着かせ、民がそのところに住むなら、もはや民は恐れおののくことはない。不正な者たちも初めの頃のように重ねて民を苦しめることはない。それは私が私の民イスラエルの上に裁きつかさを任命した頃のことである、というふうに書いてます。まず一つの場所を定めるよというふうに、礼拝の場所を定めるですね。これまではいろいろなところに移動していました。そしてそれが一つに定められ、そしてその周りに民を住み着かせるよ、これがエルサレムですね。そしてそこに住むなら民はもう恐れおののくことはない。で、不正な者たちも初めの頃、これが、この裁きつかさ、つまり獅子の時代のように、この、苦しめることはないよと、敵があなた方を苦しめることはなくなるよということを神様がここで約束してくださっています。これまでがいろいろと弱く苦しんでいたけれども、私はここであなた方をですね、しっかりと守るよという約束をしているんですね。で、この約束がある意味でダビデの時代、またソロモンの時代ですね、平和として、平和が与えられたこととしてですね、半分実現していますけれども、けれども主を認めず、主に立ち返らないで、この主に背いているようなことをイスラエルがしていくにつれてですね、エルサレムも侵され、なんと神殿が破壊されて、彼らはバビロンへと捕らえ移されるという結果になったわけなんです。ですからここの神様の約束というのはまだ完全には実現していません。ゼカリア書にですね、この安全に住むようになるよということが書かれているんですけれども、ですね、8章のところです。8章の3節に、主はこうおせられる、私はシオンに帰り、エルサレムのただ中に住もう。エルサレムは真実の町と呼ばれ、万軍の主の山は聖なる山と呼ばれよう。万軍の主はこうおせられる、再びエルサレムの広場には老いた男老いた女が座り、年寄りになって皆手に杖を持とう。町の広場は広場で遊ぶ男の子や女の子でいっぱいになろう。このような平和な姿が出てきますが、これがまだ完全に実現していない。当然ながら今のイスラエルを見たらですね、自爆テロが起こって安全に住むことができるような状態では全然ないわけなんです。けれどもイエス様が戻って来られた時に、今読んだところで私はこのシオンに帰るというふうに主が言われていますけれども、エルサレムに戻って来られる時にですね、このようにしてこの安全が確保されるんだということが約束されています。そして続けて11節のところ、私はあなたをすべての敵から守って安息を与える、さらに主はあなたに告げる、主はあなたのために一つの家を作る。エルサレムについての安息が与えられるとに加えてですね、ここで一つの家を作ると約束してくださっています。先ほどダビデが私があなたのために家を作りたいと言いましたけども、神様は私があなたのために家を作るとおっしゃっています。神の恵み、神が
私たちのために、私たちが受けるに値しないほどの祝福、これを受け取るということですよね。で、今ダビデに本当によくしてあげよう。で、ダビデが何かをしたからダビデを愛しているのではなく、ダビデが何か好ましいことをしているから神様がダビデが好きなのではなくて、ただ愛したいから愛してるんですね。不公平だなって思う時あります。アブラハムを見ても、他のヤコブを見てもですね、このダビデを見ても失敗をたくさんしていますね。にもかかわらず神にこんなにも良くしてもらって愛されている。でもこれが神様のご性質なんですね。私たちが何かしたから、どういう存在だからということではなく、神がただ愛したいから、憐れみたいから行ってくださっている。そして家を作るとありますが、これは家計のことですね。次をご覧ください。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。ダビデの王座なわけです。そしてその国を確立させるよという約束があります。で、それは彼自身の時ではなくて、世継ぎの子、あなたの身から出る世継ぎの子です。直接の子孫、ソロモンがいました。ソロモンにおいて、ある程度実現しましたが、完全な実現ではありませんでした。これは、子孫に対する、ソロモンのさらにその子孫ですね。ダビデの子孫に対する、この、約束なわけなんですね。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座を常しえまでも固く建てる。ソロモンが神殿を建てますけれども、王座を常しえまでというふうに書いてありますから、わかりますね。これはメシア予言なんです。神の国の予言です。新約聖書には千年間と書いてありますけれども、千年王国の予言です。これをとこしえまで固く立てるよ。で、私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。イエス様が、特にヨハネの福音書、まあ、他の福音書でもそうですけども、イエス、神様のことをですね、天と地を作られた神様のことを父はって言ってですね、もう自分のお父さんはみたいな感じで話している。そして、これが私の愛する子だよというふうに、イエス様がバプテスマを受けられた時に神が言われました。で、このような関係の存在であるイエス様なわけですね。そして、もし彼が罪を犯すときは、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめるとあります。で、ここで彼が罪を犯すときはという訳なんですが、ここをですね、受動態的に書かれているらしいんですね。で、言い換えますと、彼が罪を負うときは、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめるとあります。そういうふうに読むと、イザヤ書の53章、神が鞭によって彼を懲らしめたということが書かれています。そしてイエス様が、罪を負われるために、私たちの罪を負うために、そのようにして鞭打ちをの刑を受けられたわけですね。しかし、私はあなたの前からサウルを取り除いて、私の恵みをサウルから取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。これも素晴らしいですね。恵みがサウルから取り去られましたけど、ダビデからは取り去られないよ。イエス様がご自分を信じる者について、誰も私の父の見てから彼らを奪い去ることはできないよですね。で、あなたの家とあなたの王国とは、私の前に常しえまでも続き、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。二回とも常しえまでと書いてあります。 で、このことを、このダビデに与えられた約束に基づいて、旧約の預言者たちは、また新約においてですね、このメシア預言として、この引き継がれているわけです。例えば、エレミアがこう言いました。見よ、その日が来る主の蜜月。その日私はダビデに一つの正しい和解だを起こす。彼は王となって治め、栄えて、この国に公義と正義を行う。その日、ユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。その王の名は、主は私たちの正義と呼ばれよう。ソロモンの後に生まれましたから、エレミアは。これもう、わかりますね。ソロモンではないことは確かなんです。そして、イザヤの9章6節7節。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し子あり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを指す。ダビデの王座について、この方が、一人の緑子、男の子がですね、この生まれたこの子が王となるんだというふうに書いてあります。そして、マリアに対して、イエス様の母、マリアに対して、御使いがこう言いました。ご覧なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスと付けなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また、神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。ダビデの王位を与えられて、常しえに、治めて、そしてその国が、終わることがない。というふうに、ここでの今私たちが読んだ、このダビデへの神様の約束というのが、イエス様にあって実現した。ですから、マタイによる福音書、新約聖書の一番初めの言葉は、ダビデの子、アブラハムの子孫、イエス・キリストの系図となるわけなんですね。ナタンはこれらすべての言葉と、これらすべての幻とをそのままダビデに告げた。と言って告げました。そして次にダビデがですね、この話を聞いた後の反応が書かれています。18節。ダビデ王は行って主の前に座し、契約の箱の前に行きました。そして言った。神主よ、私が一体何者であり、私の家が何であるからというので、あなたはここまで私を導いてくださったのですか。何者であり、私の家が何であるからと言って、こんなに取るに足りないものに、なんでこんなに良くしてくださるんですか。という驚きを表しています。神主よ、この私はあなたの恩恵には取るに足りないものでしたのに、あなたはこのしぼめの家にも遥か先のことまで告げてくださいました。神主よ、これが人の定めでしょうか。遥か先のこと、メシアについてのこと、彼は分かったんですね。これが人の定めか。そうではない、あなたの定めです。神主よ、このダビデはこの上、あなたに何を付け加えて申し上げることができましょう。あなたはこのしもべをよくご存知です。何に付け加えて申し上げること、さっきいろいろ付け加えようとしましたね。私はあなたのために家を建てたい。でも付け加えることができない。何も言うことができない。言葉を失ってしまったんです。あまりにも神様の素晴らし、あまりにも神様の言葉が素晴らしいことであったので、彼は言葉を失ってしまいました。彼は神様への賛美、礼拝の言葉を非常に上手に表現した詩人だったんですね。彼は王であり、預言者であり、そして彼は戦士であったんですけども、詩人でもありました。詩編にたくさん書かれてますよね。で、詩編を読むと、自分が言葉にならないこのうめきというものがですね、上手に表現されていることを発見しますね。これをダビデがしていたわけです。そのダビデがですね、今言葉を失ってしまっているんですね。それほど神様が素晴らしい。ですから第一ペテロ一章の8節にイエス・キリストを信じている者に対しても
についてもこのことが書かれています。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、また見ていないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊っています。21節、あなたはご自分の約束のためにあなたの御心のままにこの大いなることのすべてを行い、このしもべにそれを知らせてくださいました。もう主がこのご自分の望むことを御心のままにダビデを通して行ってくださっていたわけなんですね。神様はこのような方です。祝福を与えたいと願っている方です。私たちが何かをしたからではなく、私たちを通して神様がことを行われたいんですね。また私たちのうちに行われたい。私たちは神のために何かしようかと。でも感謝の現れ、次に今ですね、ここで、この感謝を捧げていますけれども、ダビデはそれしかできないんです。あまりにも素晴らしく、自分が何かということで言って、もう本当にただただ神の約束を驚いて感謝し、神を賛美することしかできないわけです。そして主がことごとくご自分のことを行ってくださる。そして22節に、それゆえ神主よ、あなたは大いなる方です。私たちの耳に入るすべてについて、あなたのような方は他になく、あなたの他に神はありません。あなたの他に神はありません。感謝の次、賛美はもうここで出ているわけですけれども、本当によくしてくださっているから自然にこのような賛美へと導かれているわけです。賛美をしたから主が祝福してくださるのではありません。一生懸命わーっと賛美してですね、それで神様が、わー、こんなに素晴らしい、神様共にいてくださいますではないんですね。主がキリストにあってこんなに良くしてくださったから主を賛美いたします。賛美は本当にいい、こう自然発生的にですね、私たちの心から出てくるものであります。また地上のどの国民があなたの民のよう、イスラエルのようでしょう。神ご自身が来られてこの民を贖い、これをご自分の民とし、これにご自身の名を置かれました。あなたはご自身の国のために、あなたの民の前で、大いなる恐るべきことを行い、この民をあなたのためにエジプトから、そして国々とその神々から、あがなってくださいました。このように、ダビデ自身だけではなく、イスラエルに対しても神様が大いなることを行ってくださったということを今ここで話しています。こうして、あなたの民イスラエルを常しえまでもあなたの民として建てられました。主よ、あなたは彼らの神となられました。常しえまでもあなたの民として建てられたんだというふうに言っています。もう常しえが終わっちゃったんでしょうかね、今の時代。イスラエルのことをですね、この信仰の中に入れることを嫌う人たちがいます。キリスト教会があるんだから、本質的なんだから、イスラエルという要素を加える、それはおかしいんだ、というふうにですね、この言う人たちがいます。もちろんですね、神は今この聖霊をペンテコステの時に弟子たちに注がれて以来ですね、教会を通して救いの、霊の救いの御業と、そしてキリストの体の立て上げを行ってくださっています。けれども神があらかじめ知っておられたこのイスラエルをですね、途中では、もう諦められ、だから神様がイスラエルに対してその約束をずっと守ってくださっているということを見ることはですね、あ、神は真実な方なんだということがわかるわけなんですね。神様の約束が今もイスラエルに対して続いているからこそ、私たちは、私たちに対するキリスト者に対する神様の約束が確かなんだということがわかるんです。
神は生きておられます。国々の中で、歴史の中で生きておられます。神様はこの自然の中でご自分の栄光を表していると同じようにですね、イスラエルを証人として立てて、祝福であっても呪いであっても神の言葉の通りになるように彼らを立てておられるわけです。
ですからここで、とこしえまでもあなたの民として立てられたんだ。25節に、どうか神主よ、あなたがこのしもべとその家について約束されたことをとこしえまでも守り、あなたの約束通りに行ってください。これからダビデは25節からは今度はお願いを申し上げるんですね。感謝をし、次に賛美をし、次にお願いに入っています。で、その願いというのが、約束通りに行ってくださいなんです。私たちの願いというのがですね、神様が言われていることでは足りないよ、だからこれだけのことをしてくださいという祈りになりがちなんですね。なりがちというか、頭の中でそう考えてしまう。けれどもですね、神様は私たちに言葉に言い尽くすことができない境に満ちた喜びが与えられるほどの約束を与えてくださっています。その約束以上のものっていうのをどうして私たちは願うんでしょうか。御心にかなった祈りを、願いをするのであれば、神はその祈りを聞いてくださるとあります。その御心というのが、このダビデに対する神の御心と同じように、あまりにも素晴らしいことなんですね。だからダビデは約束の通りに行ってくださいと言いました。あなたの皆がとこしえまでも崇められ、万軍の主はイスラエルの神と言われますように、今言いましたように、このいつまでもイスラエルの神と言われるようにですね、イスラエルが建てられていることによってその神であるというふうに言われますように。そしてあなたのしもべダビデの家が御前に固く立つことができますように。
約束通りに祈ってるわけです。別にこれは困難になってるわけでも何でもないわけですよね。貪欲になってるわけでもありません。約束、神様がそう約束されたから、そうなりますようにと言ってるわけです。
イスラエルの神、万軍の主よ、あなたはこのしもべの耳にはっきり、私があなたのために家を建てると言われました。それゆえこのしもべはこの祈りをあなたに祈る勇気を得たのです。
こんなに素晴らしいことをですね、祈る。けれども、あなたがそう言われたのだから勇気を得たのです。で、私たちもこの勇気が必要です。先ほど言いましたように、御心にかなう願いをするなら何事でも神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信ですとヨハネが言いました。そして私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。というわけですね。約束が書かれています。まあ、先ほども来られる前に私ちょっとここで祈ってたんですけども、あ、救いの祈りっていうのは本当霊の戦いの祈りだなって思ったんですね。まあ、自分の必要、今ちょっと風邪気味だから治してくださいとかですね、祈るは、それも神様聞いてくださいますが、本当にこの人の救いのために祈っていくというのは霊の戦いですね。宣教会議、今年の初めアメリカで、あったわけですけども、そこのスピーカーの一人がですね、こう言いました。聖書の中にですね、神様の約束は、神様は誰も一人としてですね、滅びることなくと、神様約束というか、それが神が願っておられることだと。で、滅びないで、その一人でも救いに、悔い改めに至ることを神は願っておられる。そして御心にかなう祈りならば、その祈りを神は聞いてくださる。さあ皆さん、今ひざまずいて、自分の周りにいるこの重荷を持っている人のために祈ってください。って言ったんですね。神の約束なんですね。で、神は御心にかなった祈りをするのであれば聞いてくださる。もうすでに聞いてくださっている。で、今それを大胆にダビデが行っていて、私たちも大胆に信仰を持って行うべきなんですね。 そのような約束が与えられているわけですから。
そして今神主よ、あなたこそ神であられます。あなたのお言葉は誠です。あなたはこのしもべにこの良いことを約束してくださいました。誠の神なんだよって、嘘つきではないよ。今どうぞあなたのしもべの家を祝福して、とこしえに見舞いに続くようにしてください。神主よ、あなたが約束されました。あなたの祝福によってあなたのしもべの家はとこしえに祝福されるのです。
ですね、今度は祝福されるのですというふうに言って、信仰を持って祈っています。
断定して言ってますね。真理の御言葉があるからだということであります。このように今、主の主権的な憐れみというか恵みですね、
このを見てですね、ダビデが自分が神様のためにと思ってたら、今度はそれ全然違う、もう神様がこれほどのことを、用意してくださった目に、私たちもね、第一コリントのところに書いてありますけども、この目で見たことのない、耳に聞いたこともない、神がそのことを用意してくださった、これを神様用意してくださってるんですね。で、私たちがただもうそのしてくださっていることを感謝し、感謝の生贄を捧げ、賛美の生贄を捧げ、そしてその約束がなることを祈っていく。そして私たちの周りで、私たちを通して、この神様がご自分のことを成してくださるんだということです。
そして8章に入ります。その後ダビデはペリシテ人を撃って、これを屈服させた。ダビデはメテグハーマをペリシテ人の手から奪った。この8章はですね、ダビデの国が周辺地域にどんどん広がっていく様子が書かれています。はじめにペリシテ人ですけれども、この今までは脅威としてですね、このいつもイスラエルの領地にこの攻め入ってきた民なんですが、今ですね、ここの地域を見ますと、メテグハーマですが、これはこのガテとそれに属する村落ということになります。ガテというのはペリシテの五大都市の一つです。つまりペリシテ人の領域にまで勢力を伸ばしていったんですね。ペリシテ人を従属させることができたわけなんです。
そして彼はモアブを撃った時、彼らを地面に伏させて縄で彼らを測った。縄2本を伸ばして測ったものを殺し、縄1本を伸ばして測ったものを生かしておいた。こうしてモアブはダビデのしもべとなり、貢ぎ物を納めるものとなった。今度はモアブですね、モアブは、この以前ですね、お父さんとお母さん、ダビデのお父さんとお母さん、モアブの王にですね託して、このダビデはサウルからの逃亡を続けていたわけなんですけれども、これはですね、もちろん霊感を受けているわけじゃないですが、ユダヤ教の古代注釈書のミドラシュというのところにですね、なんでダビデがこんなに厳しい取り扱いをモアブに対して行ったのか、今この殺しているわけですから、どんどんどんどん、なんでしたのかって言ったら、モアブの王がダビデの父母を殺したからっていうことが記録に残ってるんですね。これは本当かどうかわかりませんよ。けれども、なんでこんなに厳しいことをしているのか、この2本の縄を伸ばしてですね、測ったものを殺していると、でっかいやつを殺して小さいものだけ残したということをダビデが行い、そしてモアブを制圧しました。次、3節から8節までは、今度はですね、イスラエルの北部シリアの地域ですねの連合軍との戦いになります。ダビデはチョバの王レホブの子ハダデエゼルがユーフラテス川流域にその勢力を回復しようと出てきた時、彼を撃った。ユーフラテス川流域です。ユーフラテス川流域のところまでダビデは行って、そして叩いているんですけれども、これはものすごい距離ですよ。ものすごい大きな領土ですよ。シリアの上の方まで行っちゃうかな、今の現在のシリアの方かな、そっちまでうわーっとあるんですね。でも面白いのは、創世記のところに神がアブラハムに対して、あなた方のあなたのものとなると言われたその領域というのが、エジプトの川からユーフラテス川までと載っていたんですね。神様の約束がこのダビデを通してですね、このそれに近づくような形で大きくなっているわけなんですね。
そしてダビデは彼から騎兵、1700、歩兵2万を取った。ダビデはその戦車全部の馬の足の筋を切った。ただし戦車の馬100頭を残した。
これ素晴らしいんですね。なぜかって言ったら、主がモーセを通してですね、イスラエルから王が出た時に王がしなければいけないこと、してはいけないことということで、してはいけないところで、まあ、いつも言ってる、多くの妻を持ってはいけないのかに、戦車をたくさん持ってはいけないというのがありました。で、ダビデは戦車を100両だけですね、残したわけなんですけれども、そういう意味でですね、ダビデは、あの、詩編か箴言かどっちかに書いてますけども、あるものは、戦車による頼み、あるものはですね、この馬により頼むと、しかし私は主の皆により頼むとですね、書いてありますけれども、主の皆により頼んだですね、ダビデは。
で、ダマスコのアラムがそばの王ハダデエゼルを助けに来たが、ダビデはアラムの2万2000人を撃った。で、ここでダマスコのアラム、これアラムっていうのがですね、シリアのことです。いつもアラム出てきたらシリアだと思ってください。ダビデはダマスコのアラムに守備隊を置いた。アラムはダビデのしもべとなり、貢ぎ物を納める者となった。こうして主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられた。ですね。このアラムをも征服しました。ダビデはハダデエゼルの家来たちの持っていた金の丸い戸建てを奪い取り、エルサレムに持ち帰った。ダビデ王はハダデエゼルの町、ベタフとベロタイから非常に多くの聖堂を奪い取った。たくさんの金銀、また聖堂の略奪品を持って帰りました。というのは、ダビデは神殿を作るための材料が必要だったんです。
神様から、あなたは家を建てることはできないよと。これ、ね、歴代史を見ますとですね、あなたは血を流しているからだと。その多くの血をですね、戦士だと。だからそういうものはですね、この、平和を意味するこのエルサレム、そしてこの平和の神殿においてあなたが、関わることはできないんだということを神様言われたんですね。でもダビデそれ聞いてですね、建てるなとは言ったけれども材料を集めるなとは言ってないなと思ったんですね。それで歴代史を見ますと、ソロモンのためにですね、ダビデが、この材料をですね、こうかき集める箇所が出てきます。ハマテの王トイはダビデがハダデエゼルの全軍勢を打ち破ったことを聞いた。そこでトイはその子ヨラムをダビデ王のもとにやって安否を尋ねさせ、ダビデがハダデエゼルと戦ってこれを打ち破ったことについて祝福の言葉を述べさせた。ハダデエゼルがトイに戦いを挑んでいたからであるですね。このトイは、このハダデエゼルにですねやられていたから、今度は逆にですね、それを感謝して祝福の言葉を言ったわけですね。ヨラムは銀の器、金の器、聖堂の器を手にしてきた。ダビデ王はそれをまた彼の征服したすべての国々から取って聖別する銀や金とともに主に聖別して捧げた。それらはアラブ、モアブ、アモン人、ペリシジ、アマレジク人から、アマレクから取ったもの、およびツバの王、レホブの子、ハダデエゼルからの分取り物であったと書いてあってですね、このように分取り物、寄贈されたもの、すべて神殿のための材料にしていく、神、世にあるものをですね、主のために用いていくということが書かれています。で、これとっても、この学ぶことができるんですけれども、まあ、この前ですね、カルバリーチャペルのリーダーズコンファレンスが、東京のあるセミナーハウスで行われたんですが、ですね、牧師の一人がこう言いましたね。ここが聖書学校になるかもなんてですね。半分冗談、半分本気で言ってましたね。これは公共の施設ですよ。確か。半分公共かな？それとも、法人、違う法人かもしれない。まあ、いずれにしてもですね、宗教とは何ら関係のない施設でした。で、とてもまあ、居心地がいいところだったんですが。でもこれが聖書学校になれば。その今ある世の中にあるもの、私たちがよく使っているもの、これが主のものになるのか、なればという祈りですね。まあそういう祈りは、祈りっていうか、まあその、半分冗談、半分本気である牧師が言ってましたけども、このようにダビデも同じようにして、このようなものを使って、そしてそれを神のために用いていくわけですね。そしてダビデが塩の谷でエドム人1万8000人を撃ち殺して帰ってきたとき、彼は名を挙げた。彼はエドムに守備隊を、すなわちエドム全土に守備隊を置いた。こうしてエドムの全部がダビデのしもべとなった。このように主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられた。今度はエドムです。 で、これまでのものを見てみると、まずペリシテ、南、の西側ですね。の方にバーッとまず行き、次にモアブです。視界の横ですね、モアブは。視界の東です。ブワーッとそこに行って、今度はシリアの連合軍のユーフラテスの方まで、ブワーッと行ってですね。で、今度はエドムですね。ザーッと下がって、エドムは視界の南の方にあります。ですね。そっちの方まで下がって、そして、ものすごい広大な領域を、この制圧し、勢力を拡大していくことができたわけですね。で、次素晴らしい御言葉があります。ダビデはイスラエルの全部を治め、その民のすべてのものに正しい裁きを行った。これがダビデが優れている理由です。正しい裁き、正義を行ったんです。国にとって最も大切なことは、経済力でもなく、軍事力でもなく、正義である。まあなんか内村勘蔵が確かそういうこと言ったなっていうのを覚えてるんですけども、これはまあ内村勘蔵が言ったっていうよりも、聖書がそう言ってます。箴言に、14章の34節に、正義は国を高め、罪は国民を恥ずかしめる。正義が物差しなんですね。その一つ一つの国の。そして、神の国が建てられるときに、先ほど読んだこのイザヤ書とかですね、この正義という言葉が多く出てきました。あのエレミア書にもあのさっき読んだところですね、正義という言葉が出てきました。義ですね。このようにして、この正義によってダビデが治め、これがダビデが、まさにこのダビデのこうキリストをですね、このあらかじめ示している姿なわけなんですね。で、次にツェルヤの子ヨアブは軍団長、アヒルデの子ユシャパテは参議、アヒドブの子チャドクとエブヤタルの子アヒレメレクは祭司、セラヤは初期、エホヤダの子ベナヤはケレテ人とペリシ人の上に立つ者、ダビデの子らは祭司、ダビデの子らは祭司であったとありますが、このようにしてですね、組織図っていうのがまあここで短くですね、こう出てるわけですけれども、こうしてダビデの王座があります。神様の圧倒的な恵み、これに圧倒されたダビデですけれども、私たちもキリストにあって圧倒的な恵みを受けています。ダビデは本当にイエス様のことを表していました。この正しい裁きを行い、そしてこの治めててですね、その子イエス様が再び戻られるときにこのようにしてくださいます。そして私たちが神様に何かをしようということではなくて、ただその神様の恵みの中に生きていき、恵みによって前に進んでいって、そして生贄として捧げるのは感謝と賛美であってですね、約束がなることを願っていくわけですね。次回はダビデが今度は憐れみを示すところを見ていきます。メフィボシェテですね、確か、いつもなんか発音がちゃんとできないんですが、メフィボシェテ、そうですね、に対してこのよくしてあげるところを読んでいきます。お願いします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたがこんなにもよくしてくださってありがとうございます。主よ、取るに足りないものですけれども、私たちが取るに足りないものだからといって、あなたの働きが取るに足りないようにすることをないように助けてください。聖霊で満たしてください。イエス様、あなたが私たちと一緒にいてください。そしてあなたの働きを私たちを通して行ってくださいますように、感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。